は今日も初めてのバイブルということで、引き続きマタイの福音書の今日は17章の1節から13節で覚えてみたいと思います。今日のところでは本来の栄光を一瞬表されたイエス様のことについて覚えてみたいと思います。まあ、よく変貌山と言われている箇所ですけれども、17章の1節からですけれども、その17章のすぐ前の16章の28節で、先週も少し触れましたけれども、誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、人の子、もちろんイエス様ですけれども、人の子が御国とともに来るのを見るまで、御国とともに来るのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。で、17章の1節で、それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られたということで、特別この3人だけ、がこのイエス様がその驚くべきその栄光を表されたのを 見ることができました。で、その16章の最後で、その人の子が御国と共に来るのを見るまで、決して死を味わわない人たちがいます。この17章のことに関することと思われます。で、この時3人だけがそれを見ることができたのですが、今の時代ももしかするとそのようなことがある可能性があります。というのは、クリスチャン、イエス・キリストを自分の罪のため死んで蘇ってくださった救い主と信じるクリスチャンの中には、この決して死を味わわないで空中再臨ということにおいて死を見ずして新しい体に移される、その栄光の主イエス様に会う人たちがごく一部ですけれども、その瞬間生きていれば、その人たちはその空中再臨で死を味わわないで栄光の主イエス様に会うことになります。まあ、それに預かれたら本当に、すごいな、ね、いいなと思うんですけれども、そしてそのこの時3人だけがその、このイエス様の栄光を見ることができました。他の人たちには許されなかったんですね。3人だけだったんです。そしてその高い山に登っていかれますと、2節で、すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。ということで、このびっくりしたんですね。今までと全然違いました。この光り輝く姿になって、もう眩しくて目も開けてられないような、そんなイエス様がいたんですね、その時に。じゃあ今まではそうじゃなかったのかと言いますと、この聖書を見ますと、このイエス様はもともとはこういう姿であるんですが、この地上を歩まれた時、この今から2000年前この地上においでになった時には、それを隠されたということがわかります。そして、前の16章の20節のところでは、この弟子たち、まあ、特にペテロが、あなたは生ける神の子キリストです 言ったんですが、その後でキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちに言われました。そして今日のところでも、この9節見ますと、17章の9節で、彼らが山を下るとき、イエスは彼らに命じられた、あなた方が見たこと、この栄光のことですね、を誰にも話してはいけません。まあ、厳しく命じられたんですね。人の子が死人の中からよみがえるまではと限定ですけれども、ですから十字架につけられてよみがえるまでは言ってはダメですとですね、ですから普通ですと自分がキリストだとね、こんないろんなことを自分はできるんだってね、そしてこんな素晴らしい自分は光り輝いてるんだって言った方がいいんじゃないかと思いますが、それにはやっぱり理由があったっていうことですね。それはこの私たち罪あるものを救うため、十字架におかかりになって人から捨てられて、そしてこの私たちの罪の身代わりとなって死ぬため、今この時は来ていらっしゃった。ですからそれを言ってはダメだと、栄光のこと、ご自分がイエスという方がキリストであるということは今は黙っておきなさいということでした。ですがこの人の子イエスという方が死人の中からよみがえるまではだったので、今はこのことをはっきりとキリストという方について私たちはこういうすごい方なんだ、そんなにすごい方であるのに私たちを救うために、十字架で身代わりとなってくださるため来てくださって、そしてその十字架への道を歩んでくださったのだということであります。でこの時にこのペテロ 3節で、そして見よ、モーセとエリアが彼らの目の前に現れてイエスと語り合っていた。びっくりしたんですね。まあその姿だけでもびっくりしたけれども、なんとそこに旧約の時代の有名なモーセという人、死んでしまったのですが、そのモーセがなんと生きて目の前にいるではないですか。そして生きて火の馬車に乗って天に引き上げられた、そのエリアがなんと目の前にいるではないか。でもうこのペテロはびっくりしてですね、そしてこのテントのようなものを3つ作りますと言ったんですね。その3人のために作りますと言ったのですが、その時五節でこういう声がかかりました。彼、ペテロがまだ話している間に、見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、これ注目しなさいっていう、すると見よ、雲の中からこれは私の愛する子、これはと私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞けという声がした。誰でしょう。3人いましたけれども、これはと言われて、そして彼の言うことを聞けという声がしました。で弟子たちは非常にびっくりしました。7節で、するとイエスが近づいて彼らに触れ、起きなさい、恐れることはないと言われた。8節、彼らが目を上げてみるとイエス一人の他には誰も見えなかった。モーセも素晴らしいです、エリアも素晴らしいです、そしてイエス様、この方もまた素晴らしいです。しかし最後にこれに聞け、彼の言うことを聞けと言われたその一人はこのイエスという方だけでした。 ですから神、この神様は私たちにイエスという方、モーセも確かそうです、素晴らしいです。しかしそのモーセもエリアもこのイエスという方を示したんですね。そしてこの天からの声は彼の言うことを聞けと、このイエスという方が重要ですということですね。この方を聖書は示していますし、この方が私たち一人一人にとって最も大切な方、そしてモーセもエリアもこのイエス様を指し示したですね。その彼の言うことを聞けですね。そしてまあ、ご説でこれは私の愛する子と言われました。ですから最初からもうこの神ご自身、神の御子、子である、永遠に神である、その私の愛する子であると、これに私はこれを喜ぶと、このすごいお方ですね。聖書の中心、テーマであって、そしてこのお方こそ私たちにとって最も大切なお方であって、これを喜ぶ、そして彼の言うことを聞けという声でした。で、この愛する子、永遠にこのそういうお方である、その方がちょっとだけこの17章のところで本来の姿を少しだけ見せたわけですね。で、もともとこういう方なんですが、この時それを隠して普通の人のようにしておられました。ですから本当に多くの人は気がつきませんでした。この方について少し見てみたいと思います。コロサイというところですね。新約聖書のこの後ずっと後ろの方になりますけど、エペソ、ピリピ、コロサイということで、コロサイの1章の15節、402ページですけれども、その15から少し読んでみます。ここで御子と書いてありますけれども、私の愛する子というこのイエスという方は、15節で御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です、いらっしゃるということですね。その先に存在されるその方です。16、なぜなら天と地はある、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子によって、御子にあって、この方にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。ですからこの3つのことが書いてあります。御子にあって、そして御子によって、そして目的ですね、御子のために作られた、そういうすごい方でありまして、そして見えるものっていうのは私たち分かりますけれども、この見えないものもそういう権威とかですね、まあいろいろな法則というのも、まあ、そういうものかと思いますけれども、見えませんが宇宙のあらゆる法則、私たちのこのいろいろな、まあ、数学とかですね、まあそういう難しいものにおいても完璧にそれを作った方がいらっしゃる。そして17節で、御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。なぜこの宇宙がバラバラにならないか、それはこの御子にあって成り立っている、まあ、ヘブル人への手紙というところの1章の2節と3節ですか、そこにも少し書いてあります。 まあ、こういう驚くべき方なのですが、この地上を歩まれた時は全く普通の人のようでした。ですから、まあ、この一般の世の中でキリストと言ったらば、あの十字架にかかっているああいう姿を思い浮かべるかもしれません。しかし、この全てのものの初め、永遠の初めからこの方はこういう方でありまして、私たちをも作って、そして命を与えているお方であります。で、このよく間違いするのはですね、このキリスト、神ご自身が人となって私たちのところに来られたのですけれども、まあ、私たち人間はよく、あの人は立派だ、だからもう神様扱いして、神様にしちまいましょうってね、まあ、そういうのとはこの違いますということです。聖書がこの言っていますのは、この宇宙も作られた驚くべきこの神ご自身が実に人となって私たちのところに来られた、その方がキリスト、イエスという方ですということをこの聖書ははっきり言っています。そして、まあ、ペテロはモーセとエリアと同列に置こうとしましたけども、違うということですね。全く違う方です。まあ、宗教家の一人のように考えるのがこの世の中でありますけれども、そういうのと全く違います。このすごい神ご自身が私たちを救うために人となってわざわざ来てくださった、その方を聖書は証ししています。そして、この前のピリピというところの2章というところを開きますと、2章の6節ですけれども、396ページで6節、キリストは、このイエスという方は神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それも私たちの救いのために、作り主である神であるのに、まあ驚くべきことです。その神様はこの罪を犯してしまったこの私たち、ご自分が作って、神が作ってくださったのに、その神様に逆らって神なしの生き方をしてしまった、このような私たちを滅ぼすのではなくて、ご自分が身代わりとなって救うために来てくださった、十字架の死にまで従われました。で、9節で、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。すごいお方だということですね。十字架にかかったああいう惨めな姿ではなくて、今はこの栄光に輝く姿でいらっしゃる、そのキリストという方、それも私たちを救うために、神という方、とんでもないことを私たちを愛するがゆえ、それほど私たち一人一人、人間というのは特別なものだということですね、存在だということです。そんなにまでされるほどのものとして、存在として私たち一人一人は創造された、作られた。でもこのイエスという方を信じなければ、自分の罪のゆえに永遠に滅びることになります。で、この方がおいでになってくださって、十字架におかかりになって死んでよみがえってくださった、この方を信じるだけで、この罪の許しが与えられて、そればかりか、死に対する勝利も、そして神様のあらゆる良いものに預かる資格も与えてくださいます。そして、今このどういうお方であるかというのを、この 黙示録の1章の17節で、この方っていうのはこのイエスという方ですけれども、この方を見た時、私は死んだ者のようにその足元に倒れ込んだ。するとその方は私の上に右手を置いて言われた。恐れることはない。私は初めであり終わりであり、生きているものである。私は死んだが、見よ、よよ限りなく生きている。また死と黄泉の鍵を持っている。私は死んだがというのは、この私たちを救うために、あの十字架におかかりになって死んで蘇った、今生きてらっしゃる、死に勝利したお方だということです。そしてこの13節ですか、そこから16節まで今のこのイエスという方の姿が書いてあります。で、私もこういう聖書を読み始めて、この十字架のあの釘付けにされた、ああいうイエス様の姿をずっと思ってたのですけども、クリスチャンの年配の兄弟の方がこのことを言われた時にちょっとびっくりしました。全然イメージが違うんだけどってですね、イエス様ってああいう感じじゃないのってですね、そして十字架にかかって死んで蘇って普通の人みたいじゃないのって思ってたら、こういうような歌詞を読まれましてですね、そしてってちょっとにわかには信じられないみたいなですね、全くイメージが違うっていうですね、そういうことをなかなか受け入れられないような、その印象を受けましたけれども、13節見ますと、またその食台の真ん中に人の子のような方が見えた。この方ですね、その方は足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていた。その頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬された光り輝く真鍮のようで、その声は大水のとどろきのようであった。また右手に七つの星を持ち、口から鋭い両刃の剣が出ていて、顔は強く照り輝く太陽のようであった。まあびっくりすることですね。これだけでなくて、パウロという人がダマスコですか、その途上で、この栄光のキリストに会った時に、その すごいその輝きの上にもう目が見えなくなるほど、そのイエスという方に、復活のキリストに会った時、その衝撃を受けたのですけど、これが今のこの方の姿ですね。だから本来的な姿でもあるわけです。まあちょっと世の中のキリスト像イメージからすると全く違うと思います、ですからびっくりしちゃうと思いますね。でこの方がまたおいでになります。その時この地上は大変みんな驚くと同時に恐怖に怯えることになると思います。なぜなら神という方に対して大変失礼な生き方をしていて、その神がこの大変この混乱した、もう滅亡寸前のこの地球においでになる時が来るわけですね。その時はもう恐ろしいことです。神様の裁きの時でこの方がおいでになります。で、このことについてもこの同じ黙示録の1章の7節でこう書いてありますけど、見よ、その方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸をたたいて悲しむ。しかり、アーメン。ですね、この普通ですと喜ぶはずでしょう。素晴らしい方、救い主としてならば。しかしこのもういつまでも信じない、神様を に対してそんな失礼な言い方をしている、この世に対して裁きを行うためにおいでになりますので、その時はもう嬉しいところではなくて、ここで胸を叩いて悲しむ、そういう恐ろしい裁き主としておいでになります。ですからいつまでも信じないで、そういうことをやっていたら大変なことになります。ですからそれよりも今こんなに素晴らしいことをしてくださった私たちの救いのために、ご自分が十字架になるほどかかることを、私たちを愛してくださっているこの方を今受け入れるべきであります。そして神様の祝福はこの方を信じるだけで、イエスという方を自分の救い主と、私は間違った生き方をしていました神様、そして私の罪のためにこの用意してくださったこの救い主イエス様を私は信じますと言って、この方を迎え入れるなら、神の救いに預かるばかりか、そのイエスという方を信じたことを、この神様は本当に喜ばれて、そして全てのあらゆる良いものを満たしたい、良いもので満たしたいと、満たしますというのは神様のこのキリストを信じた者に対する神様のご計画であります。で、この今日マタイの17章というところで少しだけこの本来のご自身の栄光を表されたこのイエスという方、そして、人の子が死人の中からよみがえるまでは喋ってダメだと言われた、しかし今はこの話してもいいということですね。このそしてペテロという人も、あの第一ペテロというところの2章でしたかね、そこのところで第2ですね、第2ペテロのところでこのペテロもそのキリストの栄光のあの時、あの変貌山というよりそのこの17章の時、私はその栄光を見た証人でありますとですね、もうその後でしたので、そのことをはっきりとみんなに言いました。イエスという方はそういうお方です、大変なお方ですということですね。そのことを少し今日お伝えさせていただきました。今日は以上です。